声の岩出議会だより2016年9月第41号、発行岩出市議会、制作朗読グループ岩出弥生会。今月の内容は定例会議決結果、一般質問、各常任委員会報告、特集ボランティア紹介、9月本会議開催予定日、以上です。表紙には、地域の皆さん、いつも私たちを見守っていただきありがとうございます。小学生の女の子が下校時の市内放送の録音をしている写真が載せられています。平成28年第2回定例会議決結果です。専決処分の承認を求めることについて、岩出市税条例等の一部改正など9つの案件すべて承認。岩出市議会議員及び岩出市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正についてなど、7つの案件すべて可決。指導路線の認定について、認定。岩出市固定資産評価審査委員会委員の選任について、同意。人権擁護委員候補者の推薦について、4つの案件すべて適任。年金削減の取りやめと最低保障年金制度の実現を求める請願書、不採択。以上、議決結果でした。一般質問。今回は次の6人の議員が姿勢を問いました。宮本かなよ議員、玉田貴則議員、尾羽博一議員、増田浩二議員、田畑昌司議員、市木理恵議員です。なお、この一般質問の記事は質問者本人が質問及び答弁の要点をまとめ提出のあったものを各議員の責任のもとに掲載しました。内容などについては質問者にお問い合わせください。また、一般質問における質問者項目については事前に岩出市議会ウェブサイトで公表しています。ぜひご覧ください。では、はじめに公明党議員団宮本かなよ議員の質問です。防災対策について、図書館の利用について質問します。まず、防災対策について4つ質問します。質問1、地震や風水害などが頻発・大規模化し、地域住民が求める消防団の役割が増大している。消防団員の人材確保はどうなっているのか。総務部長答弁。常々消防団員の確保に努めている。将来防災対策の中心となっていただくため、中学3年生を対象とした防災ジュニアリーダーの育成に努めている。質問2、岩出市の災害協定について教えていただきたい。答弁。災害時の応援などにかかる協定締結件数は43件。これは平成28年6月1日現在のものです。災害時における総合応援に関する協定は1件で、岡山県伊原市と結んでいます。連絡排水管の設置や運用に関する協定は、県内市町村との総合応援協定が2件。救助物資の調達、応援対策業務や緊急救援輸送及び荷さばき業務に関する協定は、民間事業者との応援協定が40件。以上、43件です。今後も災害時に必要となる物資の提供や医療、救護、 情報通信などについて積極的に協定の締結に努める。質問3、災害救助物資は最初の数日間は物流の寸断で届かない。また人手不足などで物資はあっても住民に届かない。多くの方が避難されてくる避難所の備蓄の状況はどうか。また現在の備蓄は大きな災害に対応できるのか。答弁。総合保健福祉センター、公民館などに非常食料品や資機材を備蓄。昨年度から順次防災倉庫の整備を開始し、山崎小学校と中央小学校の防災倉庫に災害用トイレを備蓄。今年度は岩出中学校と岩出第二中学校に防災倉庫を整備する。質問4、防災訓練の評価と大きな災害に生かせるよう今後の計画はどうなっているのか。答弁。9月第1日曜日に地域防災訓練を実施する。今年度の地域防災訓練は実効性のある訓練を計画している。災害発生時の初期行動、初期の避難所運営、住民の安否確認、避難状況の確認、救援物資の配布などの一連の行動を訓練内容のメインとする。次に図書館の利用について質問します。利用対象者の拡大についてどう考えているのか。教育庁答弁。利用カード登録の対象範囲は岩出市内に住所のある方、岩出市内に通勤通学されている方に限っている。岩出図書館の蔵書が充実しているので、利用カード登録対象範囲の拡大の声がある。対象範囲を広げることにより生じる懸念もあるが、今後調査研究し前向きに検討する。以上、宮本かなよ議員でした。
次に公明党議員団、玉田貴則議員の質問です。企業誘致について、不登校対策について、空き地の雑草などの除去について質問します。まず企業誘致について2つ質問します。質問1、企業誘致の考えはあるのか。市長答弁。企業用地造成を行った株式会社神話のほか、株式会社小高工作所、株式会社日国、株式会社赤い工作所、藤本食品株式会社では工場設置奨励金の交付を行いました。また株式会社渡辺産業岩出新倉庫に関連する道路インフラ整備など積極的な支援を行ってきました。京奈和自動車道岩出根頃インターチェンジ周辺へ企業の立地を進めていき、地域の活性化や経済の向上のため、県との情報交換を密にしながら積極的に取り組みます。質問2、今後の展望や政策の考えについてお聞かせください。答弁。今までの支援策に加えて、地域再生法に基づく地方活力向上地域特定業務施設整備事業を活用するなど、新たな施策も取り入れながら、優良企業の岩出市への進出をサポートしていきます。次に、不登校対策について2つ質問します。質問1、不登校の現状と対策はどうなっているのか。教育部長答弁。平成26年度不登校出現率は、小学校は和歌山県が 0.53%、 岩出市が 0.15%、 中学校は県が 3.45%、 岩出市が 3.18% です。県の不登校の状況に比べ比較的低い数値となっています。 市教育委員会作成の不登校改善の実践事例集や、県教育委員会作成の不登校を生まない集団づくりなどの研修資料を活用し、不登校の未然防止、早期発見などに関する研修を行っています。不登校への対応は、毎月5日以上欠席の児童生徒の欠席状況や家庭の様子などを把握し、早期の段階からスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーと連携し、要因を調査し、個別のケース会議を行い、児童生徒や保護者に対して継続的、組織的支援を行っています。質問2、起立性調節障害による不登校の現状はどうか、またその情報提供は行っているか。答弁、診断されている児童生徒の報告はありません。この疾患について学校では一定の知識を持っているが、改めて学校に周知し、児童生徒の支援に生かします。最後に、空き地の雑草などの除去について3つ質問します。質問1、空き地などの雑草によるトラブルと現状はどうか。生活福祉部長答弁、近隣住民から病害虫の発生などの相談が市に寄せられている。質問2、解決方法はどうか。答弁、文書による指導と委託制度の助言を行う。質問3、重大な危険性がある場合の対策として代執行を取り入れた条例改正は考えているか。答弁、現在行政代執行などの考えはありません。以上、玉田貴則議員の質問でした。次に、尾和弘和議員の質問です。危機管理について、ごみ有料化実施について、財産区について質問します。まず危機管理について、東北熊本の大震災により市民生活に大きな被害が発生した。これを反面教材に今後どうするのか、次の4つの質問をします。質問1、家屋倒壊などの判定員は何人いるのか。総務部長答弁、家屋倒壊判定員の人数は21人です。質問2、罹災証明書の発行手順など、いざというとき訓練はされてきたのか。答弁、台風などによる被害に対して発行してきたが、大規模被害を想定しての訓練は今後計画してまいります。質問3、すべての避難施設の耐震化は万全なのか。答弁、すべての施設の耐震化工事は完了しており、震度6強に対応しておりますが、震度7、8に対しては国土交通省から新たな基準が定められれば再度対応したい。今後国などからの指示については敏感に反応してまいります。質問4、上下水道の管路図、水道管の配置図は完備しているのか。耐震化はどうか。上下水道局長答弁、上下水道の管路図は毎年度工事完了したものを反映し、電子データで整備、 100% 管理している。耐震化率は上水道は 33.6% です。下水道の耐震化率は汽船台の一部を除き 100% である。今後の計画は昨年度策定した水道ビジョンに基づき、管路の更新計画を作成し、さらに耐震化を進めていく。次に、ゴミの有料化について質問します。ゴミの有料化が実施され5年が経過した、その前後の比較はどうか、また実績はどうか。過去の答弁では、事業系のゴミが 20% 増加している。今後の方針はどうか。 生活福祉部長答弁。事業系ゴミは増加している。今後は市内の事業所を直接訪問し、実態調査・減量化に向けた取り組みを行っていきたい。実施前と比較して家庭系可燃ゴミなどは 10% 強の減量化が図られており、一定の効果があったものと考えております。今後もゴミの減量化対策の支援制度の周知啓発に取り組んでいきます。最後に財産区について質問します。過去の町議会において決議されている財産区は現在どうなっているのか、岩出市内にあるのか、法との関係管理に問題はないのか。総務部長答弁。議案35号において財産区を設け、旧町村に残すとされている。しかし60年が経過した現在、法に定められた財産区の存在は確認されていない。市長答弁。現時点では存在が確認されていないため管理責任はない。その他にヘイトスピーチについて、ワクチン接種に関して、差別解消法について、除染廃棄物について質問しました。以上、尾輪博一議員の質問でした。次に、日本共産党議員団増田浩二議員の質問です。小中学校冷暖房について、危険建物について質問します。まず小中学校冷暖房について次の4つの質問をします。質問1。3月議会で財政状況、補助金の有無、他の教育施策の優先度などを勘案して適切な時期に判断をしたいと答弁された。冷暖房整備に向けての今後の対応はどうか。教育部長答弁。大規模地震発生時、避難所として学校を指定しており、高齢者、障害者、妊産婦などの要配慮者のスペース確保から、特別教室へのエアコン整備を普通教室よりも優先的に進めています。質問2。計画を進める上での財政状況、補助金の有無の調査、検討はいつまでに行うのか。答弁。防災面での取り組みを優先し検討する。普通教室も検討しますが、現時点で検討完了の時期は定めていません。質問3。教育施策の優先度を測る物差しと基準は。答弁。児童生徒の健康安全などを含めた学習環境は重要な教育施策と位置づけています。質問4。岩出市で設置する場合の調査検討における概算額、総額でいくらかかると見ているのか。答弁。普通教室の場合、180教室に及ぶ設置となり、慎重に検討する必要があり、検討期間が必要です。試算については1個をしています。費用については、設置に向けて入札時の影響があり、答弁は差し控えます。次に、危険建物について。質問1。岩出市空き家等対策計画が平成28年3月に策定されています。協議会設置の人選、会議の開催などどのように進めようと考えているのか。事業部長答弁。協議会委員は建築・不動産などの学識経験者や地域住民の代表などを想定しています。平成28年度中の協議会設置に向けて準備を進めているところです。質問2。現時点で屋根瓦が落下しないよう網をかぶせている家屋なども見られます。状況をどう認識して対応しているのか。答弁。目視調査で把握した35件の空き家は撤去など緊急に対策を講じる状況ではないと判断しています。 市の対応として、雑草の繁茂は生活環境課で、道路の通行障害に関わるものは土木課で、犯罪などに係るものは警察などで、空き家の状況に応じて対応しています。今後は、岩出市空き家等対策協議会の意見を踏まえ、指導・勧告などに取り組んでいきます。その他、自治会備品購入の申請書の簡素化も質問しました。以上、増田浩司議員の質問でした。
次は、公明党議員団、田畑昌司議員です。文化行政について、原付バイクの市場ナンバーについて、再生可能エネルギーについて質問します。まず、文化行政について。質問。2001年12月に文化芸術振興基本法が施行されたが、地方自治体の責務はどうなっているか。岩出市の取り組みはどうか。子どもたちに本物の芸術に触れる機会を多く持てないか。また、文化育成の観点から、音楽、バレエ、舞踊などの発表の場として、使いやすくするために、公共施設使用料の減免措置の考えはあるか。市長、教育長、答弁。岩出市でも文化芸術活動の活性化、歴史、伝統文化の振興や、これまでも文化関係団体の育成や、学校教育の文化活動の支援などを行い、文化芸術の鑑賞及び活動の成果発表を広く市民や小中学校にも提供するとともに、古くから伝わる根頃の子守歌や根頃塗りの普及啓発に取り組んでいる。今後、時代や市民のニーズに対応すべく、文化芸術の振興を図っていく。子どもたちに本物の芸術を触れさせるのは、教育上とても大切なことと考えており、今後とも本物の演奏や芸術作品を体験・鑑賞できる機会の充実に努める。公共施設の使用料の減免は、今のところ見直しや拡大の考えはない。次に、原付バイクの市場ナンバーについて。質問。125cc 以下の原動機付き自転車市場用ナンバーとは、バイクショップなどの業者において、不特定の未登録バイクの移動の際のナンバーとして、業者に発行され、自賠責もプレートにかけるもので、大変便利なものであるが、市として導入の考えはあるのか。総務部長答弁。現在、要車検二輪の仮ナンバーは発行しているが、市場ナンバーについては、不正使用や未返却などの対応も考慮する必要があるので、他の市の状況も調査し、導入の有無を検討していく。最後に、再生可能エネルギーについて。質問。環境に優しい太陽光発電は、電力の自由化や家庭用蓄電池の性能も上がり、災害時にも対応できるとのことで、近年ニーズが広がりつつあります。県では補助制度があるが、市の補助はなく、今後市単独の補助の考えはあるのか。生活福祉部長答弁。太陽光発電は、あらゆるデータから普及期に入ったと考えられる。太陽光発電の重要性は認識しているので、単独の補助は考えていないが、普及に向けて効果的と思われる施策を検討していく。以上、田畑昌司議員の質問でした。次は、日本共産党議員団、市木理恵議員です。子どもの貧困問題について、根頃歴史資料館について質問します。まず、子どもの貧困問題について。平成26年8月、 子どもの貧困に関する大綱について閣議決定されました。大綱では地方自治体も子どもの貧困対策についての検討の場を設けるよう、また計画を策定するようにとあります。これについて2つ質問します。質問1、計画・方針の市の対応はどうか。生活福祉部長答弁。平成25年10月に岩出市子ども・子育て会議を設置、当該会議において検討していく。現在和歌山県において子どもの貧困対策計画策定を予定していると伺っている。今後県の計画を参考に検討していく。質問2、現在の貧困が見えにくく、親と子の切なる思いに寄り添うためには具体的な生活を見る必要がある。一人一人状況が違っても政策として何が必要か知るためには実態調査が必要である。市の考えはどうか。生活福祉部長答弁。大規模な調査を市の単独事業で市全体に対して行うことは困難であり考えていない。現時点で市で把握できる貧困と思われる世帯の状況を通じて実態を把握し対応を検討していく。次に根室歴史資料館について。根室歴史資料館は根室歴史の丘として今年4月にオープンしました。市としても観光に力を入れ取り組まれています。より多くの方に観光に来ていただくこと、また中に入って見ていただくことが狙いですが、市民の方から入館料が高いのではないかとの意見があります。そこで3つ質問します。質問1、市民の皆さんの評価はどうか。市長産業振興課長答弁。根室寺の歴史や経緯についてとても分かりやすく学習でき、いろいろ参考になったと好評を得る一方で、入館料が高くないですかと入り口でお帰りになられる方もいた。質問2、特別展示開催中の入場料はどうなるのか。答弁。特別展示開催中は入場料を徴収したいと考えている。質問3、障害者割引や高齢者割引の検討はどうか。答弁。身体障害者などの手帳をお持ちの方は無料化したいと考えている。他に不登校児童生徒への支援策について質問しました。以上、市木理恵議員の質問でした。
各常任委員会活動報告です。はじめに総務文教常任委員会委員長福山晴美、副委員長宮本香奈代、委員梅田哲也、田中博之、山本茂信、市木理恵。5月19日、愛媛県四国中央市、20日に同じく松山市で先進事例を視察してきました。四国中央市では、地域児童見守りシステムについてお聞きしました。見守りシステムは、非接触 IC カードを活用した登下校管理により、保護者の携帯電話などに児童の登下校時間をメール配信します。児童を事件や事故から守るとともに、安心して子どもを産み育てられる環境を目指すため、 ICT 情報通信技術の活用で効果的な防犯体制を築くことを目標に掲げ取り組まれていました。保護者の意見。登下校の事件事故が増えているので、確実に到着できたことがわかるので安心です。下校時間がわかるので子どもの出迎えに便利で助かる。 非接触 IC カード忘れやかざし忘れなど課題もあるなどでした。岩出市はさまざまな団体などの挨拶運動や見守り活動で児童の安全安心を守っていただいていることを実感しました。松山市では松山市消防団の団員確保の取り組みや女性消防団および機能別消防団員導入の経緯と活動状況についてお聞きしました。導入の経緯、松山市は消防団員数の減少を重要な問題と捉え、基本団員の活動の一部を補完することで負担軽減を図り、地域防災力を高めるため女性消防団員や機能別消防団員を採用しています。以上、総務文教常任委員会の報告でした。次に、厚生常任委員会委員長ミス慎太郎、副委員長吉本寛陽、委員西野豊、田畑昌司、増田浩二。5月23日、北海道苫小牧市で介護支援生き生きポイント授業。24日に恵庭市で生ごみの分別収集によるバイオガス化事業の先進事例を視察してきました。まず、苫小牧市のボランティアによる介護支援生き生きポイント事業の流れです。1、研修を受講し登録する。2、施設系、事業系、在宅よりボランティア先を選ぶ。3、ボランティアに参加する。4、手帳にポイントをもらう。5、ポイントの換金手続き。6、換金決定し、口座に振り込まれるとなっています。費用など運営内訳。事業費は年間およそ500万円。換金額は120人前後でおよそ45万円。ボランティア登録者のおよそ3割が活発に活動しています。登録者の声。良かったことは、自分の健康や介護予防につながっている。仲間ができた、増えた。日々の生活に張り合いができた。改善が必要なことは、もっと情報提供、学習する機会が必要、受け入れ施設を増やしてほしい、など。事業の効果、活動者の介護予防効果、やりがいの場の提供、介護への関心の喚起、互助共助意識の高揚、施設と地域の交流など。今後の検討、受け入れ施設の拡大、活動内容の充実、情報発信と研修会、以上です。筆者の感想、介護予防に目的を絞れば面白いアイデアで効果も上がっています。ただ、地域支え合いにつなぐためには、活動場所までの交通や知識の維持向上の仕組みなど、登録者が無理なく継続的に活躍できる仕組みがさらに必要だと感じました。恵庭市の家庭系生ごみによる発電について、家庭ごみの3割を占める生ごみ有効活用のため分別収集を開始、それを下水に混合してメタンガスを増量生産し、施設内暖房や発電に利用しています。市民の高い分別意識。家庭での分別方法が変わるため、市民説明会を115回実施し、多くの市民が参加、理解、行動することで非常に高い分別率を達成。生ごみ中の不適物混入率は、なんとわずか 2% 以下という水準です。費用など削減効果。発電した電気は すべて下水処理場内で利用され、必要受電量のおよそ 42%、温室効果ガスのおよそ 33% が削減されている。筆者の感想。恵庭市でこの事業が成功したのは、循環型社会実現を目指す多様な意見に行政が真摯に耳を傾けた結果だと思います。様々な立場の市民や事業者が市の取り組みなど多様な情報を得て意見交換できる機会を提供されたことにより、皆が当事者として高い意識で循環型社会実現に向け前進する素晴らしい先進共同事業だと感じました。以上、厚生常任委員会の報告でした。
最後は建設常任委員会です。委員長玉田隆則、副委員長上野光志、委員伊上義久、松下はじむ、尾羽博一。5月12日北海道小樽市、13日に同じく千歳市で先進事例を視察してきました。まず小樽市、観光振興についてお聞きしました。第二次世界大戦後、経済情勢や流通機構が大きく変わったため、小樽の経済を支えてきた雑穀、海産物などの卸商は衰退の一途をたどり、多くの大手都市銀行の支店が撤退し、斜陽都市と言われました。その長い停滞の後、経済の再興を図るため、自動車道の建設、関西地方を結ぶ大型フェリーの就航、港湾施設の整備、駅前再開発事業、国道拡幅工事、臨港線の建設などの施策が進められました。これらの都市基盤整備の中で、大正12年に完成し無用のものとなった小樽運河の埋め立て計画が持ち上がり、一大論争が繰り広げられるとともに、市内の石造りやレンガ造りなどの建物の保存や景観について注目を集めるようになりました。十数年に及んだ小樽運河の埋め立てをめぐる論争は、昭和54年に全面埋め立てから一部埋め立ての折衷案で決着し、現在の小樽運河の姿としてよみがえりました。これを契機に観光客が訪れるようになり、年間の観光客数は744万7800人に上っています。千歳市では企業誘致の推進についてお聞きしました。千歳市には11カ所の工業団地があり、自動車、電気、食品、飲料、物流研究施設など250社を超える企業が立地しています。製造品出荷額などでは北海道4位の都市で、空港、高速道路、港湾などのネットワークによる交通アクセスの利便性が高く、専門知識や技能を有する人材にも恵まれ、豊富な地下水や低廉な上下水道、天然ガスなどの産業インフラが整う良好な工業団地となっています。またフォトニクスバレープロジェクトを展開、千歳科学技術大学を中核として産・学・官の連携強化を図りながら、光技術をキーテクノロジーとする研究開発拠点とし、新産業の創出・育成を推進するプロジェクトで、ここで開発された製品を参加している企業が販売できるそうです。企業が工場などの建設に際し、最高で4億円の助成制度が創設されていました。以上、建設常任委員会の報告でした。岩出市誕生10周年記念、第25回クリーンカントリー運動 in 岩出。7月17日に市内5会場で実施されました。この運動は、ゴミのない町、きれいな町、 美しいふるさとづくりを推進し、環境美化運動への認識を深めるとともに、愛着の持てるふるさとづくりに貢献することを目的としています。子どもから年配の方までたくさんの人が集まっていただき、私たち議員も参加いたしました。当日は小雨の降る中、参加者は1599人で、全員がゴミ袋を持って一斉に活動をスタートしました。道路沿いの草むらにはたくさんの空き缶やお菓子の袋、ペットボトルなど、全員で集めるとおよそ1580キログラムのゴミが集められました。河川や森林などの自然は大切にしなければなりません。ポイ捨てや不法投棄をなくし、みんなでゴミのない町にしていきましょう。市道押川根頃線が開通。平成28年8月1日、市道押川根頃線の開通式典が行われました。県道泉佐野岩出線を起点として、火葬場入り口に至る福音5メートル、総延長680メートルの市道です。開通により火葬場やクリーンセンターへの交通の便が良くなりました。寄付などの禁止について、議員は公職選挙法により選挙区内の人に贈り物や年賀状などの挨拶状を出したりすることが禁止されています。例えば、議員が市内のお祭り、スポーツ大会、親睦旅行などに対して寄付やお祝い、飲食物の差し入れなどをすると違法行為として処罰されます。また、病気見舞い、入学や卒業などの祝い金、お歳暮などの贈り物をすることが禁止されています。議員本人が出席する結婚披露宴の祝儀や葬儀の香典は対象から除かれています。今後、実費が伴う行事や会費が必要とされる催しをご案内いただく際には、会費を明示してご通知くださいますようお願い申し上げます。特集、ボランティアを紹介します。今回は手話サークル翼の皆様です。いつもありがとうございます。手話サークル翼は昭和60年に設立。最初はろう者が7人から8人でした。健聴者も15人から16人になり、岩出地区公民館で集まっていました。現在会員は34人、II センターを中心に活動を行っています。毎週土曜日の午後1時30分から3時30分まで、第1週と第3週は学習会、第2週はフリートーク、第4週は交流会に分けて行っています。ボランティア活動としては、グランドゴルフ大会、文化祭、市民運動会、公民館フェアなどの手話通訳を行っています。手話は聞こえないというハンディを感じさせない社会を作るために大きな役割を担っています。会員は若い人から年配者、初心者からベテランまでと幅広く、興味のある方は一度お越しください。紙面には学習会の様子の写真が2枚載せられています。第3回定例会、9月の本会議開催予定日は次の通りです。8月23日火曜日、行政報告、議案説明。29日月曜日、質疑、委員会付託。9月6日火曜日、討論、採決。8日木曜日と9日金曜日は一般質問です。ぜひ傍聴にお越しください。議会広報常任委員会、委員長田畑昌司、副委員長市木理恵、委員宮本かなよ、梅田哲也、ミス慎太郎、吉本寛陽、副 福山晴美です。以上、声の岩出議会だより2016年9月第41号をお伝えしました。発行、岩出市議会。住所は郵便番号 649-6292 和歌山県岩出市西の209番地です。編集、議会広報常任委員会。電話は0736-61-6947 です。 E メールは議会 gikai@city.iwade.lg.jp です。また表紙の QR コードを携帯電話、スマートフォンなどのバーコードリーダーで読み取ると議会ホームページにアクセスできます。どうぞご利用ください。